ようございます。聖書と福音の時間です。あなたは絶叫マシーンをどう思われますか？絶叫マシーンの魅力を一言で言うと非日常体験だそうです。普段経験しない高さやスピード、スリルなど、その非日常感は奥深いそうです。でもそれが楽しめるのは安全に元に戻ってくるという保証があるからです。どんな波乱の人生であっても安心して戻れる場所があることは大切ですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。私の友人のお父さんが手術をされました。付き添っていたお母さんと友人は手術後すぐに病室に向かいましたが、一人ずつという決まりがあったので、まずお母さんが入られました。出てくるなり、げっそり痩せてかわいそうだったみたいに言ったそうです。と思いながら、次に友人が入ってお父さんを見て思わずにやり、急に痩せるなんてありえない。そうです、お母さんは他の人と間違えて声をかけていたようなのです。思わず笑ってしまう微笑ましい話ですが、これと似たようなことを人間は神に対して行っていると聖書は語ります。私の魂を作られた誠の神を木や石で作ったものに置き換えてしまったり、神様と呼び拝んではいても神ではないものを神としたりしていると聖書は忠告しているのです。さて、神対応という言葉を聞かれたことはありますか？企業などへのクレームの対応が驚き感心するほど行き届いていたり、配慮されていたりするときに言われるものです。イギリスに住む7歳の男の子がクリスマスプレゼントに人形をお父さんに買ってもらいました。お父さんからなくさないように外に持っていかないよう注意されていたにもかかわらず、彼は嬉しさのあまり外出の時に一緒に持っていきました。そしてなくしてしまったのです。しょげてしまった息子は、お父さんから人形を作った会社にメールを出してみたらという言葉をまともに受けて、事情を説明したメールを出したのです。メーカーのサービス担当から次のような返信をもらいました。このような場合、代わりの人形を送ることはできません。しかし、その人形が出てくる物語の中の先生なる人に相談すると、これからはお父さんの言うことをきちんと聞くように伝えつつ、ただで送ってあげなさいと言われたので、特別に送ります。このメーカーが作っているおもちゃの世界のイメージに基づいて、粋な対応したということで、神対応と言われたのです。これも微笑ましい話で、人間の予想をはるかに超える素晴らしい対応をしたということで、神という言葉を使っているのですが、唯一の誠の神様の対応ははるかにすごいものでした。聖書に次のような言葉があります。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。神は神から遠く離れた人間のために救いをもたらしてくださったというのです。聖書は人間の不完全さをしばしば指摘します。罪を犯さないように警告します。神を崇め、人間同士愛し合うように何度も進めています。神の清さを強調します。神の裁きがあることを語ります。私たちにとって耳の痛いことが多いのですが、どうしてここまで厳しく言い続けるのでしょうか。それは神の人間への期待の表れなんです。人間が素晴らしいものとして作られたゆえなのです。芸能人や政治家、スポーツ選手などが犯罪や問題を起こした時に大きく取り上げられるのはどうしてでしょう。皆の関心を引きやすいニュースだからということもあるでしょうが、一番は人々の模範、手本の行動を取るべき人だからというのが皆の心に刻まれているからではないでしょうか。問題を起こしたとき、コマーシャルに採用されていた人なら、その宣伝は自粛されます。その会社のイメージを引き下げることになるからです。 神は人をご自分のイメージに似せて作られたと書かれています。人は自分が思っている以上に素晴らしいものとして作られているのです。そのイメージに合うように生きることを神から勧められているのです。愚かなことをしてしまった場合は、思っている以上に神は悲しみ、その悪を指摘するのです。あなたはそんなことをするために生かされているのではない、と。この不完全になってしまった人間のために、神は救い主を送ってくださいました。それが人の子と言われているイエス・キリストです。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためとありました。私たちは神の前に、人の前に犯した罪の刑罰、それをイエス・キリストは身に負ってくださいました。私たちはイエスを身代わりとして命を得ることができるようになったのです。先日、痛ましい事件がありました。新幹線の中で男が暴れ、3人の男女の死傷者が出ました。2人の女性が襲われた時に、1人の男性が立ちはだかったのです。梅田幸太郎という方です。その方が通っていた高校の関係者のインタビュー記事を見ました。ニュースで名前を聞いた時、別人であってほしいと思ったけど、そんなことをとっさにできるのは、梅田くんしかいないからとありました。彼は若い時からスポーツ万能、囲碁将棋にも長け、音楽でバンドを組んでライブも行う文武両道を絵に描いたような人だったそうです。東大に現役で入り、大学院に進み、有名企業に進み、有能な研究者でもあったのです。そのような人が教授に倒れました。しかし、彼のおかげで、少なくとも2人の女性の命は助かりました。彼の命の身代わりで2人の命は救われたのです。梅田さんの通った高校はキリスト教系の学校で、そこでの合言葉は Men for Others、 他者のために、他人のためにというものでした。他の人のために生きること、それが人間として一番たっとい生き方だと教えられていました。その教えの模範となったのはイエス・キリストの生き方です。イエスは神の子でありながら、王として仕えられるためにこの世界に来られたのではなく、人間に仕えてくださいました。命に溢れた方で、罪なく死ぬ必要のなかった方が人間のために命を捨ててくださいました。それも最も悲惨な十字架にかけられて。人間世界の中で不条理なことが数多くありますが、最も不条理な出来事は、イエス・キリストが罪人とされて無残な死を遂げたということです。神はこのイエス・キリストを通して救いを人間に用意してくださいました。これが単なる良いお話や考えではないことを明確にするために、イエスを死後3日目に復活させ、新しい命を人々に見せてくださいました。私たちが今持っている地上の命は、いずれはなくなりますが、神の救いを受けた者は復活したイエスの命と同じものを受けることができます。神から離れた人間に対する十字架と復活による救いこそ、究極の神対応なのです。冒頭、自分のご主人を間違えたお母さんの話をしました。実はこれを聞いたのはそのお母さんの告別式の時です。お母様はその後、イエス・キリストを自分の救い主として信じ、天国へ迎え入れられたのです。このような話を和やかに分かち合えるのも、クリスチャンの葬儀ならではです。この地上での別れは辛いものですが、天国で再会できる希望があります。あなたもぜひ、この神様が用意された救いをご自分のものとしてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。